はい、ということで、アメリカ最先端医療の実証、1日2分脳幹を鍛えれば子供の才能はどんどん伸びるの3回目の音声です。最後まで、割とじっくりめに読んだんですけども、やはりちょっと端々にちょっとどうかなっていうところがあるなと思いました。で、例えばなんですけども、子供のその成長、脳幹のトレーニングを阻むものとして、こういうのやめましょうみたいな3つ最後書いてあるんですけども、毒素を取らないようにしましょうって書いてあって、で毒素とは言ってもね、やっぱ食べ物とかに入っちゃってるから、毒素を代謝できるようにしましょう、外に出しましょうって書いてあるんですよね。まあそうですよね。で普通ですね、毒素を体の外に出すっていうのは基本的にやっぱり尿か便かですよね。ギリギリ呼気かなって感じがするんですけども、この人やっぱりお風呂入って皮膚から汗かいて出せって言ってて、でもうそれは今までね、いろんな人が言ってきてるんです。主にマルチの人たちなんですけども、皮膚から毒素が出るから、なんかとにかく汗かけみたいなこと言ってる人いるんですけども、皮膚毛穴から、そういうものが出ない、全然ほぼ出ないっていうのはもうなんか決定事項なんですよね、多分。なんかいろんな論文とか見てると。なのでこれ医者でこれを言ってるのはちょっとどうかなと思います。ただこの考え方はすごくいいなと思ったのが、古い脳の脳幹をしっかりと使い切って、初めて新しい脳である大脳とクリエイティブな脳を使うことができますって書いてあるんですよね。これはすごく面白いなと思ったんですよね。おそらくこれも厳密に言うと多分なんかちょっと違う気がするんですよ。多分科学的にちょっと間違ってる気がするんですけども、まずそれは私が確認する術がないのと、おそらくこの方感覚的にこれを言ってんじゃないかなって、いろんな子どもたちとかを見てきて、言ってんのかなって気がするんですよ。なんで一応ちゃんと読むべきなんじゃないかと思います。で、書いてあるのが原子反射ですね。モロー反射とかそういうのを含めて原子反射、この本でずっと言われてるやつ全部総じて原子反射なんですけども、原子反射は大脳小脳脳幹のうちの脳幹による反応だと伝えましたと。脳幹は古い脳、大脳は新しい脳と言われています。古い脳である脳幹が判断する原子反射をしっかり使い切ることによって、初めて新しい脳である大脳というクリエイティブな脳を使うことができると。原子反射がしっかり統合していれば、大脳を好きなだけ集中的に使い続けることができると、本当の意味でタフな子供になりますと。で、原子反射が統合するっていうのはどういう状態かっていうと、もう遊びきるということです。で、見境なくなんですよね。例えばなんですけども、これ以上本を読んだら明日朝起きるのが辛いからもう寝ようかな、すごく楽しいけど明日の予定を考えたらもう帰らなくちゃと考えるのは大脳の中の前頭前野ですと。前頭前野はこんな風に冷静に判断したり弱気になったりしてしまうと、爆発的に自分の情熱をぶつけることができなくなってしまいますってことですよね。だからなんかちっちゃい時からしつけが行き届いてる子って言いますよね。なんかちゃんとしてる子、例えばですけれども、そうですね、例えばですけど、お友達ん家に行って、あるちっちゃい子がですよ、お友達ん家に行って、そこの親御さんから、ケーキを出されたとしますよね。で、そのケーキが、人数分ちゃんとあるのかないのかとかを考えたりとか、あとは、私一人でこんなに食べるのはちょっと多いですとかって、そういう気の利いたことよくいるじゃないですか。うちの子は絶対ないんですけど。でそれって一見すごくいいことに見えると思うんですけども、この主張からすると、ちっちゃいのに前頭前野を使いすぎてると。で本来はちっちゃい時っていうのはもっとこう本能のところ、楽しいことは永遠楽しい、うわーみたいな、そういうことをやった方がいいんじゃねえのってことをこの人言ってるわけですよね。でこの理屈がその脳幹と前頭前野の比較だけでできることなのかどうか私はちょっとわからないんですけども、でも私も大人をコンサルしててですね、結局その考えすぎちゃって何がしたいか分かんないっていう人たくさん見てきてるので、 その子供の時に遊びきるって経験をしてないことが原因なのかなっていうのはすごく思いました。それが脳幹うんぬんかんぬん、原始反射うんぬんかんぬんで説明できるとは私はちょっと思わないんですけども、でも確かにそうだなと思うんですよ。ちっちゃい時にやっぱ欲望垂れ流しの時期が必要なんでしょうね、人間っていうのは。やっぱりでやりきってるからこそ、これをやらなきゃいけないって時に同じぐらいの情熱をかけられたりするわけですよね。でもそれをやっぱやってないと自分の本当にやりたいことを見つからないし、見つからないうちに何かをやる時に、要は自分が本当にやりたいことかどうか分かんないけどもやんなきゃいけないことって人生であるじゃないですか。そこに情熱を傾けられないっていうことになるんじゃないのってことを言ってんのかなと。そうなんだなって。だから私は今でも思うのが、まあ、この本はちょっとそこまで言及されてなくて、主にやっぱ小さいお子さんのお話なので言及はされていないんですけども、やっぱり大人になっちゃっても、欲望垂れ流しを一回短期間やってみるっていうのはやる価値があるんじゃないかなと思うんですよね。私、まあ、ちょっと非常に個人的な話になるんですけども、私は子供を持ってよかったなって思うことがちょっとだけありまして、基本的にやっぱ子育て非常に大変なので、時々なんかあのまま子供を持たないでプラプラしててもよかったのかなと思う時もあるんですけども、でもまあ産んでよかったなと思う一番の理由はですね、お酒を飲まなくて済むようになったんですよね。やっぱちょっと小金があってですね、暇でなんか面倒見なきゃいけない存在がないっていうと、人間はですね朝までお酒を飲んでしまうんですよね。特に私みたいにドーパミン像の人間だと、でダメになっちゃうんですけど、でもやっぱ子供産む前にもう飲み切ったんですよね、お酒もう飲んで飲んで飲んで飲んで飲んで飲んで飲み切ったんで、なんていうんですかね、もうそれはなんでかというと飲みたいから飲んだんですよね。飲みたいから飲んだ、飲みたいから飲んだみたいな感じで欲望垂れ流しだったんですよね。でもう騒ぐだけ騒いで、喋りなんかいろんな人と喋って喋って喋って喋って喋って、ああもう喋ることない、喋り尽くしたみたいなのを 5,6 年やったのかな。そうすると自分のやりたいこととか好きなこととか、これいいやみたいなのがすごいわかるんですよね。だから私が思うにはですけども、この本からちょっと逸脱しますが、欲望の垂れ流しは大人になってからも結構効果あるなと私は思います、個人的には。ただし結構ガチでやる必要があって、それこそ子供が気がついたら門限超えちゃったぐらい集中して遊んじゃったりするじゃないですか。あれぐらいの情熱を持ってやらないといけないんで、なんか中途半端にちょっと自分の時間とかそんなんではダメなんで、まあご検討いただければと思います。以上です。